恵みをいただく御言葉は申命記の5章5節の後半から10節までです。申命記の5章5節の後半から10節。主は仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、主があなた人に対して律法を授けられた、その最も重要なことがこの十戒と言われる中にあります。私たちは真っ先にあなたが何を私たちにしてくださったのか、私たちを何から解放し、どのような状態と導いてくださったか、まず知る必要があります。そして私たちのあなたの他に神はいないことを知り、そして自分自身のためにあなたの他に何か作ってはならぬことを、あなたは真っ先に十戒の初めに言われました。どうかしよう、この最もあなたが大切な戒めとして私たちに言われたことを一人一人がしっかりと身につけ、それをものとしますように、知りますように。どうかこれからこの語るしもべの唇を清めてください。この体、この思い、唇を清め、また聞く一人一人の耳と心とを整え、あなたの命を余すところなくいただき尽くすことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。申命記の5章からですね、モーセが具体的に、十戒を、先頭として、神様からいただいた諸々の戒めを、今一度再び命じております。申命記という言葉、これは再び命じるという、そういう元々の意味、中国語では、そういう意味でしたけれども、モーセは再びこの申命記5章において、10回出エジプト記の20章で、主が命じられたことを再びここで、命じております。今日お読みしましたこの10回のうちの第1回と第2回の、私の他に神々があってはならない、それが第1回で、第2回が、自分のために偶像を作ってはならない、この2つに関しては、ほぼ同じ、単語の1語2語ぐらい違うぐらいで、他はほぼ出エジプト記の20章と、同じものとなっております。主はまず真っ先にですね、6節のところで、自分自身がどういうお方であるかをまず申し述べております。自分自身を紹介しております。 まあ、これも、この6節のところも出エジプト記20章に、この書き出しで始まっております。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。皆さんは、他の人、全く神様を知らない人に神様のことを紹介するにあたってどのように紹介するでしょうか。神様は皆さんに何をされたか、ただ漠然と知っているようでは神様を説明することはできません。神様は具体的に皆さんに何をされたか、それをですね、思い返すべきです。主はイスラエルのために何をしたのか、真っ先に思い返させているのは、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主であると自己紹介しております。主は私たちを罪の奴隷から、死の束縛から、サタンの奴隷状態から連れ出して永遠の命へと、天国へと、また罪の清め、義へと連れ出してくださった主ですね。私たちの主は私たちをどこから連れ出されたか、そしてどこに連れて行ってくださるのか、それを私たちは日々思い返すべきです。そして10回の第1回がこんな説にあります。あなたには私の他に他の神々があってはならない。アメン。神様は唯一です。そしてそれは、ただ一人、他にはない状態ですね。この日本という国には、八百万の神、800万の神々がいる。それで、あることに関してはあの神、このことに関してはこちらの神、恋愛成就ではあちら、学業ではこちら、暗算ではそちらみたいな感じで、いろんな神々がいる。そういう状況ではなかなかイメージしづらいかもしれないんですが、しかし神様はそんな特会引会できるような方ではないんです。あの都合のいい時はこちらの神で、都合が悪くなったらまた人を変えてとか、そういうお方ではない。そんな失礼なことをすることはできないんです。神様は唯一であり、そして人格を持ったお方です。何か、アニメのキャラクターとかそういう感じのなんかイメージとかではないんですね。主は人格を持って、主は人格を持っているということは、笑うし怒るし、悲しまれる、また痛みを覚えます。心に痛みを覚えます。妬みもされます。愛してるからです。神様はそれほど、人と同じように、最も神様の似姿に人の方が作られたわけですけれども、神様はそういうお方です。私たちが痛むように神様を痛む、私たちが喜ぶように神様を喜ぶ、そのような唯一のお方が私たちの神主です。このお方の他に神々はあってはなりません。実感第2回がですね、8節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。これはすでに4章の方でも学びました。4章ではずっと4章全体が偶像を作ってはならないということをずっと主はモーセは命じておりました。主は妬む神だと、その4章の方でも命じておりましたけれども、偶像礼拝、これの定義はですね、何も目に見える彫像とか、鋳像とか、なんかそういったものに限らずですね、神様以外の何かを、そういうイメージを、それを神とすることです。ですから、目に見えないものを、 まあ、例えばなんかお地蔵さんとかそういうのは手で触れる目に見えるものですが、それ以外でも十分偶像礼拝にしうることになります。神様よりも、ね、旦那さんだとかあるいはなんか大好きな異性とかを、神様よりもそちらの方をですね優先させるのであれば、ということはその人にとってはその旦那さんだとか好きな異性だとか、そちらの方が偶像になっているわけですね。あるいはお金が偶像になりうることもあります。権威が、そして自分自身が偶像になりうることもあります。神様以外のものを神とすること、まあ、それが偶像崇拝で、でそれに対して、まあ、当然、何か形を作る、鋳造とか彫像とかを作ることもまた偶像礼拝ですけども、そうしたものを拝んではならない、仕えてはならない。神様は妬む神、そして偶像を拝む者には、父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからであると書いてあります。ですから親の世代がですね偶像礼拝をしている場合、あるいは、ね、結婚して旦那さんとかあるいは奥さんの家が偶像礼拝の家であった場合、それに対してのしっかりとしたですねその縁の断ち切りをしていない場合は、息子が娘が生まれた場合、3代4代までその呪いが及ぼすと主がおっしゃってますので、ですからその主にあってのイエス・キリストの血潮によってしっかりと清めがなされていないと、その呪いが、ね、親から子に移ってしまっているわけですね。私たちはですからしっかりと、その、親に対して、あるいは、旦那さんの、その家について、奥さんの家についてのその偶像の家系、それはイエス・キリストの皆によってもそれは関係がないと、しっかりとですね、あの御言葉によって宣言、する必要があります。宣言していないと、ね、サタンは、偽りを通して、ね、あのそういう偽りを持ってついてきます。お前の旦那の家系は、偶像礼拝の家系だ、だから、お前の息子は私のものだとかですね、そういう偽りを吹き込んできて、でもそういう場合はそれに負けてはいけません。御言葉でもって対処するべきです。コリント書に書いてある、主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われる、まあ、それは使徒行伝に書いてあるんですが、コリント書にはですね、たとえ未信者の夫であっても、未信者のあるいは妻であっても、その子供は現に清いのですと書いてある。だから私の子はイエス・キリストにあって清いと、ね、宣言するべきですね。サタンが、何か偽りを持って、その所有権を主張してくる、それに対してはですね、私たちは断固としてイエス・キリストの名によってノーを突きつけるべきです。そして真理をの御言葉を宣言して、自分自身の家も自分の息子娘も主イエス・キリストのものとして、ね、清められたものである宣言するべきです。この偶像礼拝ということ、実会のね2番目に、主が持ってきたほどにやはりとても、重要なことですので、ちょっと偶像礼拝についてですね、どんな、災いがあるか、具体的に、偶像礼拝者はどういう罠に陥っているかが、そのいい例がですねエゼキエル書の8章にありますので、ちょっとエゼキエル書の8章を開きたいと思います。エゼキエル書の8章の5節から、最初に5節と6節をお読みします。その方は私に仰せられた。人の声を さあ目を開けて北の方を見よ。そこで私が目を開けて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に妬みの偶像があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな忌み嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおまた大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。このエゼキエルの8章はですね、エゼキエルが見た幻で、エゼキエルは、その髪の毛をつかまれて、そして霊によって引き上げられ、エルサレムの神殿に、彼は移されて、そしてそこで見た幻です。ですからこのエゼキエルが今見ている幻は、神殿の中に、ね、東西南北と門があるんですけども、そこで主によってエゼキエルが見せられた幻です。でこの5節の方を見ますと、北の方を見なさいと主に言われますと、北の方を見ると、祭壇の北の祭壇の門の入り口には妬みの偶像が置いてありました。神殿というところは誠の神を礼拝するところですが、しかしその神殿の中においても偶像礼拝を行うということが、可能なわけですね。私たちの心の内に、ですから偶像があるの、あったまんま主の神殿に行くのであれば、神殿で礼拝するかのように見えて、実は偶像礼拝をするということも十分可能なわけです。ここでは北の祭壇の門の入り口に妬みの偶像が置いてありました。神殿というもの、現代においては皆さん一人一人が神の神殿です。そして皆さん自身の前にですね、神様の妬みを引き起こす偶像、神様以外の何かを置く、それは主に忌み嫌われることです。いくら、ね、物理的には、場所的には 人間が神殿の中、教会の中にいたとしても、しかし皆さん自身という神の神殿の前にですね、神様の妬みを引き起こす別の何かを思い描いているとすれば、それは主の妬みを引き起こすものです。また7節以降のところもお読みします。それからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると、一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入って行き、彼らがそこでしている悪い忌み嫌うべきことを見よ。私が入って行ってみると、なんと這うものや忌むべき獣のあらゆる像や、イスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っており、その中にはシャファンの子ヤーザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちは見ておられない、主はこの国を見捨てられたと言っている。さらに私に仰せられた。あなたはなおまた彼らが行っている大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。ここでですね、エゼキエルに示されたのは、その神殿の庭にの入り口のところに壁に一つの穴がありました。神殿の壁、表面上は壁があって、そしてそこに穴があるだけで、その中で行われている、隠れたところで行われていることが見えません。しかし主がエゼキエルに、 この壁の穴をうがって通り抜けなさい。そしてその中で隠れて行われていることを見なさいと。でエゼキエルがその中に入っていくとですね、驚くことに這うものとか忌むべき獣の像とか、また偶像が壁の一面に彫られていて、でしかもイスラエルの家の70人の長老がその前に立っていて、で香を持ってその香の濃い雲が立ち込めていました。祈りが焚かれていたんですね、その忌むべき偶像に対して。表面上はですね、神殿の中です、神殿の壁です。そして、その中で行われていることが見えませんが、しかしエゼキエルが中に入っていきなさいと、その奥まったところに入っていくと、このような汚れたことが行われていた。私たちという神殿も表面上は取り繕ってはいてもですね、その心の内がね、汚れたもの、あらゆるね、死体とか忌むべきものとか汚れ、そうしたもので満ちているような、そういうケースがあるわけですね。イエス様はパリサイ派の人たちを、あなた方は白く塗った墓のようだ、表面上は綺麗だけれども、しかしその中は、強奪とか汚れたものとか、その死体の汚れでいっぱいだ、そういうふうに言われましたが、私たちの心の内側でですね、このような表面上は取り繕っていても、しかし内側が、獣だとか蛇だとか、偶像だとか、そういったもので満ち満ちている、そのような心持ちでですね、取り繕っていること、それを主は忌み嫌われます。この中ではイスラエルの70人の長老たちが、みんなそうだった。でその中には、シャファンの子ヤーザヌヤという人も、具体的にもう、著名な人がいた。ですから私たちの心の内も主は見透かしております。私たちは心の内をこそまず清めるべきですね。このイスラエルの長老たちは各々暗いところを石像の部屋で行っている、私たちが暗い影のところで、暗闇のところで行うことも主はですね、明らかにされます。そしてこのイスラエルの長老たちは、主は私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てられたと言ってる。要するに神様は何もしないお方だって心の奥底で、暗闇の中で言ってるわけですね。あなたの将来には希望があるって、そういうふうにですね、礼拝中にメッセージで語られたとしても、表面上は ありがたいアーメンアーメンって受け止めるんですが、しかし家に帰ったら自分の将来はそんな望みなんかないって思い込んでる、そういう状態が、このエゼキエルの8章7節から13節の状態ですね。主は皆さんに将来と希望の計画を約束されております。結婚して子供を産んで家庭を作っていく、しかもたくさん子供たちが増えていく、そのことを皆さんは、それが主が仰せられた場合は、それを皆さんはアーメンと言って受け止めた場合、それを信じてきたでしょうか。主はこの国を見捨てられたと、この70名の長老のようなことを言っていないでしょうか。私たちは主を期待しないことも主に忌み嫌われるべき罪です。続いて14節と15節お読みします。ついでこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、これを見たであろうか。あなたはなおまたこれよりも大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。これはですね、神殿の北の門の入り口、要するに神殿の宮の門の内側ですね。そこで女たちはタンムズのために泣きながら座っております。 神殿の中は礼拝、誠の神様を礼拝するべきところなんですが、しかしこの女たちはですね、自分の好む神、それに対してですね、泣きながら、座っております。私たちは神様から恩恵を受けて、そして神様を礼拝するべきなんですが、しかし私たちのうちでですね、神様以外のことで、何か、願うこと、望むこと、ね、欲望を、それを満たされないということ、ね、それが満たされなければそれに対して泣く、主に向かってですね、心を裂いて泣くということをせず、むしろ自分の欲望のために泣くこと、主のために、捧げることをせず、自分の好むことに対して喜んで捧げる、まあ、そういう皆さんのうちのタンムズに対してですね、主は怒りを燃やしておられます。私たちが誠の神様以外のものに対して、主に対して泣くことはしないけど、でも、好きなことに対しては喜んだり泣いたり、そういうことをすること、ここで主はそのことを忌み嫌っております。また16節から、そして、この方は私を主の宮の内庭に連れて行った。すると主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて東の方の太陽を拝んでいた。で、まあ、ここでもですね、主の宮、本当は主の宮のうちにおいて主に捧げるべき場所なんですけども、しかし彼らですね、主に対して背を向けて、太陽の方にですね、顔を向けて、でその太陽の方を拝んでいる。太陽は主が作られたものです。太陽は、まあ、具体的に目で見ることはできるんですが、しかし主は目で見えない。そこで人はですね、神様、この太陽とか月とか星とか、あるいは目に見えるあらゆるものを作ってくださった作り主をですね、そこから背を向けて、目に見えるもの、ね、太陽はいろんな恩恵をもたらしてくれますけれども、しかし所詮太陽もですね、主の被造物です。その所詮被造物であるものに対して、ね、顔を向けてそちらの方を、拝む、これ本末転倒ですね。しかし私たちは何かとそういうミスを犯しやすいものです。このように、まあ、偶像礼拝にはいろいろな罠があるわけですね。私たちは偶像を拝んでいるつもりはない、ね、私たちは神社仏閣に行かないし、お地蔵さんとかそういったものを、ね、家に持ち込んだり、することもない、まあ、中には持ち込ん、キリスト者でありながらそういうのを持ち込む人もいるんですが、でも持ち込まないからといって、しかし偶像礼拝していないかというと、ね、一個一個チェックしていくと、実は私は偶像礼拝をしていた、まあ、そういうことに気づくこともあるわけですね。心の内で主の宮に、体は教会におりながらにして主の妬みを引き起こすものを心の内に抱えていた、ね、表面上は白くなった墓のように美しく整えていても、実は内側は汚れていっぱいだった。あるいは、ね、主に対して泣いて心を裂いて祈ることはせず、自分の欲望に対しては、ね、泣いて心を裂いて祈る、あるいは、作り主である主を、主から背を向けて、逆に太陽だとか、まあ、あるいはですね、主が作られた、人間でもそうです、人間が作った体制でもそうです、イデオロギーでもそうです、そうした目に見えるもの見えないものに対して拝む、主から背を向けてそうしたものを拝む、そういった偶像礼拝が、まあ、このエゼキエル書の方では行われておりました。私たちの内側でも行われていないかどうか点検するべきです。偶像礼拝、それは3代4代にまでその咎が報いられるものですから、私たちは本当に気をつけてですね、この偶像礼拝というものを取り扱うべきです。実験第1回、最も先に来た戒めは、ね、あなたには私を置いて他に神が あってはならないでした。どうか皆さんこれをしっかりと守って、ね、主を唯一神として、そして私たちは主従関係において従の立場、主に従う者として、そしてこの気をつけて偶像礼拝を取り除き、ただ主だけを主とする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この実会、これをあなたは私たちに授けてくださいました。そしてこの実会の中で最も優先するべきは、主こそ神であって他に神があってはならない。主は私たちを罪から、世から、サタンから、呪いから引き出し解放して、そして永遠の命へと栄光の務めと導き出してくださった主です。あなたの他に神はありません。そして今日私たちのうちから偶像を取り除くべきこと、偶像とは何かを主よ、あなたが照らし出してくださったことを感謝いたします。どうか主よ、私たちの力気をつけてこれらの偶像を取り除き、ただあなただけを主とし、あなたに期待し、そして私たち自身をこれらのものから守るように、また子供たち、家族を、愛する人たちをこの偶像崇拝から守ることを主よ、なさしめてください。今日いただいた恵みの言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。